それでは、古代異民族を知るという題で、高岡さん、万葉歴史館主任研究員副主幹の関隆先生にご講演をお願いします。よろしくお願いします。
高いところから大変失礼を申し上げます。今日は椅子が用意されておりまして、私は普段座って話をするということがあまりないのですけれども、机が低いものと、それから私自身視力があまり良くないものですから、ちょっと座らせていただいて、机の上のものを読みながら話を進めさせていただきたいと思います。改めまして、高岡市万葉歴史館の関と申します。関所の関というふうにご紹介がありましたが、関所の関で、どんな漢字を思い浮かべていただけるかというのが今日の一つの主題でございます。漢字というのは私たち日本人が普段必ず使わなければならないものの一つでありまして、その漢字というのは小学校で勉強するときに象形文字という言葉で教わることが多いんですね。アルファベットというのは表音文字、音を表す文字に対して、漢字というのは象形、形をかたどる、象形の象がどんな感じなのかということも面白い話なので、本当はこれだけでも1時間ぐらいできてしまうんですけども、とにかく象形文字、形をかたどる文字である。だから漢字というのは目からの情報を受け入れられる人にとってはとても便利なものなんですけども、逆に目からの情報がない人にとってはこんな不便な文字はないわけですね。幸い日本にはひらがな、カタカナという表音文字があるのです。だから私たち日本人は書けない漢字があるときにひらがなやカタカナに逃げることができるんです。これがすごい便利だということを中国の人になったつもりで考えてみてください。中国の人は漢字しかないんです。漢字が書けないときに逃げようがないんです。例えば私はバラという漢字が書けません。辞書を見ないと書けません。辞書を見てもですね、一回見ただけでは書けません。何度も何度も辞書を見直して、あこうかなこうかなと真似しながらやっとバラという字が書けるんです。でも漢字で書く必要はないわけですね。カタカナに逃げてしまえばいいわけです。で、学校教育では動物植物はカタカナで書くというふうに今なっているんですね。だから教科書では動植物はカタカナになっているのです。だから私たちが毎日食べているお米は米とカタカナで新聞などでも書かれているんですね。漢字で米という字を書いてあるときは大体アメリカのことなんです。米国。なぜアメリカを米国と呼ぶのか、米の国と書くのかっていうのも私たちの日本の優れたところで、あれ優れた何でしょうね、発想の転換のようなところで、これも話をすると今日1時間終わってしまいますからしません。で、今日は古代の射水郡について少し、知っていただこうというふうに思ったのです。最初かっこよく思ったのです。で、かっこいい題名をつけました。古代射水郡を知る。もう題を見ただけで、今日はめんどくさいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、私は大体難しい話を好みませんので、自分が面白いと思っていることをできる限りお伝えしようと 思っておりますので、これから1時間半弱ですけども、どうぞ最後までゆっくりと、眠くなったら寝てください。起きた時にまた違う話、よく難しい話は途中で寝ちゃうと最後が分からなくなることが多いんですけど、そういうことはありませんから、眠くなったら5分10分寝てください。で、起きた時にすっきりまた話を聞いていただければと思います。昨夜楽しかったはずですから、その思い出が消えないうちにですね、のんびりと今日の話を聞いていただきたいと思います。で、かっこいい題名をつけましたので、原稿を書いてみました今日のために。で、昨日高岡市で視覚障害者の ICT 支援という講習会をやっておりまして、でそこの会場に一緒にボランティアで田口さんという方がいらっしゃっていたので、私は原稿を読んで聞いていただきました。そしたら田口さんが、つまらない、面白くない、そんな話はやめてというのでですね、今日は一切原稿を使わずに、田口さんがアドリブでやった方がいいよということをおっしゃいましたので、アドリブで行かせていただこうと思います。もし面白くなかったら田口さんのせいですから、後で田口さんに文句を言っていただきたいと思います。お手元に1枚だけ資料を作ってみました。漢字で書いてあるのが私の作ったもので、展示の資料は教会の方が作っていただいたものです。力作です。少ない資料を作ろうと心がけて、なるべく文字を減らしたんですけども、それでもですね、文字数としては結構多かったかなと反省しております。まあこれは持って帰っていただいて、お家で、じっくり時間のある時にでも読んでいただければという思いで作った資料ですから、まあ何かの思い出としてですね、お持ち帰りいただければと思うのであります。その一枚きりの資料の一番に、富山県の県というのは何だろうかと書きました。私たちは富山県、富山県だけではなくて日本全部では一都、一都、二府とかそういう言葉を覚えさせられていて、学校教育では、県の名前、それから県庁所在地、そういうものを覚えさせられたりしますけども、そもそもじゃあなぜここは富山県というのだろうかというようなことはですね、あまり習わないんですね。で、例えば宿題で富山というのはどんな意味なんだろうかと言って、例えば夏休みの宿題でやったりもしたりすることがあるんですけども、じゃあ県って何だろうかっていうことになると、とんと説明がないことの方が多いのですね。東京都はなぜ日本で唯一都なんだろうか、これは説明がしやすいわけです。東京都の都というのは都という文字であります。日本語で言うと都、音で読むと、中国の音で読むと都なわけですね。都の宮というのは天皇がいるところというところ、それから都の子っていうのはそこ、あそこの子なわけです。つまり場所っていう意味なんですね。だから都というのは宮のあるところ、天皇のいるところという日本語なわけです。それに都という漢字を当てて、私たちは東京都と呼んでるわけです。じゃあ東京の都は何かと言いますと、東という字を書きます。東の京なんですね。京というのは漢字、日本語では都でありまして、京というのは関音であります。天皇がいるところが京、正確に言えば中国で言えば皇帝がいるところが京なわけですね。 東の京、今の京都に対して東に天皇が移ったので、そこを東京と呼び、かつそこが都であるから東京都と呼ぶようになって、今日本には都というのが一つしかないわけです。じゃあ京都府、大阪府の府は何だろうか。こういうことをですね、調べればすぐ答えは出てくる。それが大変今はいい時代になりました。簡単に調べられる時代になったのですね。ただ私たちが普段疑問に思わないと調べようとは思わないようなことなんです。なんで京都は府と言って富山は県なんだろうか。疑問に思って調べればすぐ答えは見つかる、そういういい時代なんですけども、普段疑問には思いません。私たちは自分の生活に関わるような重大な時には一生懸命調べることがありますが、ここが富山府であっても富山県であっても税金が変わらないのであればですね、あまり気にするようなことではない。ただし歴史を知るというのは、その生活には直結しないようなことを調べていくということになるわけです。だからすごく簡単な言い方をしますけども、行政としてはそういう文化的な事業にお金をかけるべきか、そのお金をもっと福祉にかけるべきかというふうに悩んでいく、そこに大きな問題が含まれているわけですね。税金がたくさん集まるうちにはどこにでもお金をかけられますけども、その税金の収入が減ってくると、あるところを絞っていくということにどうしてもなるわけです。で、私は文化にかけるべきだとは思っていないんですね。やはり人間として生きていく上には福祉の方にお金をかけてほしいと思っているのです。どうしてかというと、私もやがて老い、そしてどんな老後を過ごすか不安を持っているからなわけです。では文化はいらないのか、そんなことはありません。私たち人間が人間である一番の理由は考えることができるということなんです。言葉を持っているというのが人間の人間たる理由だという人がいます。言葉を持っているということは、では、どうでしょうね。例えば聴覚障害者の方々、聞くことができない、すると正しい発音ができない、じゃあその人たちは人間じゃないのか、そんなことはありません。人間が人間である一番の理由は、他の動物と違う一番のところは、例えば目の良さだけで言ったら人間よりよっぽどいい目の動物というのはいるわけです。サバンナに住んでいて他の獣から襲われる恐れがある、だから常に見張っている、そういう動物たちの方がよっぽど目がいいわけです。例えば鼻にしても匂いで嗅ぎ分けるということに関して言えば、人間よりよっぽど素晴らしい動物がいっぱいいるわけです。じゃあ人間が人間である、他の動物と違う一番の部分は何かというと、それは考えることができるということですね。考えるから悩みがあるんですよ。考えないで済めば悩みなんかなくなります。そういう考え方もありますよね。悩んでる時に友人が考えなければいいのよって言われると腹が立ちます。いや、考えてるから悩むんです。でも考えることができるから私たちは人間なわけです。その人間が考えることをやめてしまったら本当に動物と同じになってしまう。例えば今夜の夕食を何しようかって考えるのも人間しかできないことなわけですね。例えばそこに栄養を考えて、今日は炭水化物を控えめにといえば、これはもう食べ物の研究になるわけです。いろんなことを考える その考えることを突き詰めていくと、すべてが研究になってしまって難しくなってしまうのでありますが、でも考えることが私たち人間の人間である部分であれば、今日1時間ちょっと、一緒に古代のことを考えてみていただこうと思うのですね。何の役にも立ちません。今日の夕飯が美味しくなるわけでもありません。眠くなるかもしれない。でも今日ここで一緒に古代のミミズ群というものを考えてみましょう。その考えるということがですね、人間であるという一番大きな部分、理由ですから、一緒に考えてみましょう。考えると今言いましたが、面倒くさく考えるのはやめましょう。ゆっくりゆっくり簡単に考えてみましょう。先ほど富山県の県は何なのかというところからスタートしました。県という漢字、例えば犬というのも音読みでは県です。それからチケット、券売機というふうに使いますが、例えば切符、券という字を書きます。県という同じ発音をする漢字はたくさんあるのです。その中で富山県の県という字は、この何々県、愛知県、群馬県、こういう県以外に使うことがほとんどありません。それは例えば昭和という字の昭の字、人の名前で明さんとか明夫さんとか明子さんとか、それ以外にほとんど見ることがないんです。昭和の昭の字が、正確に言うと昭和という年号が決まった時に、その頃生きていた大人たちは昭和の昭を初めて見たという証言があるんですね。昭和の昭という漢字は昭和以外では使われない。そして昭和という年号ができたから、人の名前に用いられるようになって、明夫さんとか明子さんという名前が付けられるようになった。だから昭和の昭という字は昭和と人の名前以外で見ることがほとんどないのです。同じように富山県の県という漢字は、この、日本の県を表すとき以外、中国で同じように県を表すとき以外ほとんど見ることがないんですね。じゃあなぜそんな普段見ないような漢字をつけたのか。ここが日本の最大の問題なわけです。なぜ私たちは今平成という言語を使っているのか。西暦で言った方が簡単なのです。私、先ほど昭和38年生まれという障害がありました。計算だけすると何歳だかよくわからないわけです。昭和って何年まであったんだっけ、そういう計算をしなくちゃいけない。それを西暦で言ってもらえばすぐに引き算をして、すぐに年齢がわかる。あらゆることが西暦の方が楽ちんなわけです。じゃあ現実に平成という年号は使われているのかというと、よくよく自分の生活を見回してみてください。平成ってどんな時に使ってますか。ほとんど役所の書類、最近は西暦で書いてもよくなりました。それ以外に平成って使うことがあるでしょうか。それは平成だけじゃないんですね。いろんなところで私たちの文化が少しずつ消えているのです。皆さんがお読みになっている書類、点字の書類、横書きですか縦書きですか。役所の書類、横書きですか縦書きですか。今ほとんど縦書きがありません。学校の教科書で国語だけが縦書きなんです。 社会科も横書きになりました。理科は当然数式とかありますからね、横書きです。数学は昔から横書きだったでしょうか。皆さんの小学生時代を思い出してみてください。思い出そうとしても多分思い出せないはずなのです。それは当たり前のように過ごしてきたことは記憶には残っていないことの方が多いのですね。別に縦書きでも横書きでも困らないようなもの、それをわざわざ覚える必要はなかった、記憶に残しておく必要はなかったと思うのです。視覚障害者の方は今毎日の生活を少し思い出してみてください。どんなことを記憶しようと努力するか、生活に欠かせないものは記憶しようと努力すると思うんですね。それ以外の部分は記憶に残す必要がない、あまり意味を持たない、そういうことが私たちの生活の毎日になっているわけです。だから富山県の県が県でなくても構わないし、じゃあなんで県というのかというのも別に考える必要はないわけです。同じように今平成という言語であることも考えるほどのことではないのですね。ただ今日せっかくここにいらっしゃいましたので、いくつかの調べれば、自分で調べれば分かることなんですけども、雑学としていくつかお土産を持って帰っていただこうと思うのです。一つ目は、女の子に子供の子をつけます。でも古代の中国の有名な人を思い出してみてください。孔子とか孟子とか、みんな子がつくんです。子供の子をつけるというのは男の名前だったんです、古代中国において。じゃあ日本の教科書に出てくるような古代の有名人はどうだったかと言いますと、皆さんの年齢ですと藤原の鎌足という人を必ず知っていると思うんですが、この藤原の鎌足という人の名前はもともと藤原の鎌子、子供の子がついていた。多分音読みして鎌氏と呼んでいたのかもしれませんし、鎌という字を音読みして剣士とか読んでたのかもしれませんが、もともと子供の子がついていた。それが天皇に気に入られて名前が変わって鎌足になった。あるいは最初の遣隋使、中国へ渡った、聖徳太子の時代に中国へ渡った遣隋使、小野の妹子、子供の子がついているのです。で、教科書に出てくる子供の子がついている男の名前というのは今小野の妹子しかないんですね。だから子供たちがみんな女の子だと思っていたというような話になるんですが、そうじゃなくって、もともと子供の子をつける何々子という読み方は男の名前だったわけです。その漢字を子と読んでいるか子と読むかでだいぶイメージが変わるんですが、孔子と読むから中国の人らしいな、男の人らしいなと思うわけで、孔子と読むと全然違うイメージになってしまうんですね。で、今日せっかくここでお話をさせていただくもう一つの私の楽しみは、視覚障害のある方にこそ漢字のイメージを頭に描いていただこうという、そういう試みを後でしようと思うんですが、ちょっと話がずれてしまいましたが元に戻しますね。じゃあいつから女の子に子供の子がつくようになったのかというのも調べればすぐ分かるんですが、平安時代からなんですね。奈良時代には女の子たちには子供の子はつけなかったのか、いや一人有名な方がついているのですね。それは誰かというと、先ほど名前を挙げました、藤原の鎌足のお孫さんたちは女の子に子供の子がつくのです。つまり日本で 女の子に子供の子が突き出した時というのははっきりしている。じゃあそれがどうして私たちは今子供の子をまつくのは女の子の名前だと思っているかといえば、それからもう1300年も経っている。1300年も経っているということは1300年の文化であるということなんですね。1300年というのは地球の歴史から言えば短いのですけれども、私たち1300年も生きることはできません。下手をすると50年ぐらいで亡くなってしまう時代が日本にはありました。そんな中で1300年の歴史を持っているものというのがいくつかあって、それが私たちの常識になっている。その一つが元号なのですね。平成、昭和、大正、明治、このあたりまでは遡れると思うんですが、じゃあいつまで遡れるのかというと、1300年前まで遡れるのです。途切れなく元号は続いているのです。最初に元号をつけようと決めて以来、今日まで元号のなかった日はないんです。これが日本の文化なんですね。あるいは今年はうさぎ年であります。なんでうさぎなのかと疑問に思われたこともありますか。当然遡っていけば最初の年というのがあるわけですね。ある年から初めてその、十二支干支というものをつけられた時代が始まる。じゃあそれはどこなのか、調べると答えは出るんですけども、最初はネズミではないんです。変なところから始まるんですよ。これも話をすると今日終わってしまいますから、ここで興味だけ引いておいてですね、お家に帰って自分で調べていただこうと思うんですが、そんな風に1300年ずっと続いているものというのがあるんです。日本中至るところ、その一つが忌水という言葉なんです。忌水軍はやがて1300年の記念日を迎えるのです。で、やっと結びついてきましたね。それがいつなのかというと、ここに今日忌水市の方がいらっしゃるといいんですけども、忌水市というのは平成17年2005年に、かつて忌水郡に属していたいくつかの町が合併してできた新しい名前です。いいですね。忌水市以外の方も忌水市という言葉ができた時にどう思われましたか。忌水、なんだ今まで聞いたことのある名前じゃないか。例えば忌水郡大島町、忌水郡小杉町、忌水郡大門町というふうに普通に使っていた忌水という言葉がそのまま市になったと思ったと思うんですね。でもその忌水という言葉が1300年の歴史を持っているということにお気づきだったでしょうか。これは忌水市長選の時のだいぶ市長選のその選挙のですね争点になっていたのを覚えていらっしゃる方は忌水市民だと思うんですけども、敗れました前の市長さんが、忌水という言葉ができて1300年になるので、そのお祭りをすると、イベントをするんだというのを公約に掲げました。で、勝たれました、勝ちました。現在の市長さんがそんなのは馬鹿げたと言って、私はしないと言って批判をした、そんな、市長選の一つの課題になっていたものがその忌水市1300年祭というものだったんですね。で、話をごちゃごちゃしてきました。話を整理させましょう。昨年奈良県では平城遷都1300年祭というのをやりました。平城遷都 千とのとは都ですね。千は移るという字です。平城に都が移って1300年記念というイベントをしました。じゃあ平城の前はどこだったのかって言いますと、飛鳥なんです。同じ奈良県なんです。同じ奈良県なんですけども、飛鳥から平城に移ったということがとにかく1300年で、これはぶっちゃけた話をすれば、次の記念が100年後ですから、100年は待ってられない。そうでしょう。会長高岡がこの前会長400年でしたが、会長500年まで生きてると思っている人はほとんどいないはずですよ、多分と思うんですね。だから次にいつの記念事業をするかっていうような問題になるんですが、まあ話を元に戻しまして、奈良県ではその平城遷都1300年祭というイベントをした。でこのイベントがもうとにかく、天皇陛下もいらっしゃいましたけど、ものすごいイベントで、たくさんの人が奈良に訪れて、もうホテルを取るのが大変だったんです。で奈良県の問題というのをちょっと触れておくと、奈良県というのは宿泊者数がですね、日本で最下位に近い県なんです。どうしてかっていうと、みんな京都に泊まってしまう、大阪に泊まってしまう、で奈良は観光だけしちゃうというのが奈良県の最大のウィークポイント、弱点なんだ。それが今回のこのイベントで、奈良県内のとにかくホテルがみんな満員になったというようなことが起きたんですね。これをそろそろ富山県が、真似を始めますので、頭の隅に置いておいてほしいですが、富山県も素通りされる県なんですね。どちらかというと石川に泊まられてしまう、金沢や和倉温泉に泊まられてしまう。それをなんとか今富山県に泊まってもらおうということを始めているのでありますが、まあ、それはそれとして、昨年奈良県が平城遷都1300年というお祭りをしました。で来年が古事記という日本で一番古い歴史書、これも正確に言うと今現在残っている一番古い歴史書が完成して1300年ということでお祭りが始まるのです。でこれがですね、不思議なことに古事記を作ったところでやらないどうしてかよくわかんないですが、とにかくもう奈良は昨年いっぱい人が来たんだから、次はうちでやりましょうということで別の県がやるのです。それが島根県というところ。島根県で古事記1300年祭りが始まるんです。だから私たちのような、古代の勉強している人たちがみんな島根県に行くかというと、あまりに遠いんで行きたくないと言っているんですけども、まあ、これもどうなるか分からないというのは、集まるか集まらないかは蓋を開けてみないと分からないんですが、それが来年行われる。で2013年が射水生誕1300年祭なんです。もうすぐだったんです。だからまあ、仏家市長のままだったらそのイベントがあったんですけど、まあ、これもですね、市民の声が集まればやっぱり何かやるかもしれませんから、どっか頭の隅に、せっかく昨日水を歩いていらっしゃったんですから覚えておいていただきたいですね。2013年が射水生誕生まれて1300年祭。今日の話はここから少し真面目になりますけども、じゃあその1300年前に何があったんだっていうのが問題なんです。奈良県の平城遷都は都が移ってから1300年、いいですね。だから来年行われるのは古事記という書物ができて1300年。じゃあ2013年の射水生誕1300年祭というのは1300年前にこの射水で何が起きたのかというのが問題なわけです。それがですね、大変なことに何もないのです何もない。 そんなわけはないでしょうと思いましたでしょ。本当なんです。じゃあその市長さんが公約で掲げた1300年というのは何を根拠に1300年と言ったのかというと、1300年前に日本中の今でいう県都道府県からそこの特産物とか、あるいは地理とか地図とか、それからそこに住んでいる人たちとか、そういう調査報告書を国が集めたことがあるのです。すごいですね。今でいう国勢調査よりもっとすごいんですよ。なぜならばお前の町ではどんなものが取れるのかとか、あるいは地図までも含めてですね、とにかく日本中のことを把握したことがあるのです。それを不土記と呼んでいます。不土記の不は風なんです。土は土なんです。記は記録。音読みすると今の私たちの音で読むと風土記なんです。つまりお前の土地の風土を全部報告しなさいというもので、越中の国から越中の国不土記というのが都に献上されたのです。その時に秘密ができたんじゃないんですよ。その時に天皇はですね、各村や国の名前には良い字をつけなさいって命令をしたんです。いろんな字が今使われている、いろんな文字が使われているけども、いい字をつけなさいという命令が出たんです。その時に今私たちが見る意味図という字がつけられた。それから1300年経っているというのがこの1300年イベントの起源なのです。さて、どこに問題があるか分かりますか。意味図っていう字はいい字なんだろうかっていうことなんですね。今私たちが使っている意味図紙というのはいい字なんだろうか。じゃあ現実に具体例としていい字の例を出します。和歌山のことを紀の国と言います。正確に言うと紀伊と書きます。紀伊の国と書いて紀の国と読むんです。紀伊というのは今頭に描かないといてください。私が紀の国と言ったらどんな字を、いやどんな字じゃないんですよ、どんな風景を頭に描きますか。紀の国、和歌山は紀の国なんだ。さあここに言葉の問題があって、イントネーション、抑揚によっていろいろ聞こえますよね。紀の国、紀の国、紀の国、いろいろあります。奈良時代のイントネーションはわからないので正確なことはわからないんですが、和歌山というのは樹木の木がいっぱい生えているところなんです。だから紀の国なんです。船を作るときにお前のところの木を使って船を作りなさいという命令が1300年前にも出されました。当然のように木がたくさん生えている国に命令が出たんです。この辺で言うと能登ですね。能登の山の木を使った能登号という船の名前まで分かってますけども、そんな国の一つが紀の国。もともと樹木の木を書く紀の国という字が良くない、だからそれをいい字に変えた。じゃあそれがどんな字かというと、今私たちが紀の国や文左衛門とか、あるいは紀の国や書店とか、そんなところで見ている文字に変わったんですね。だから樹木の木よりはいいかもしれないけども、今の私たちには木という漢字が本当にいいのかどうかよくわからないのです。元へ戻りましょう。意味図という文字が何かあったんです。それをいい字をつけたら今私たちが使っているような文字に変わったのです。それが、漢字を見たことのある方はわかると思うんですけども、漢字を見たことのない人こそ 考えてほしいんですが、射水って耳から聞いたらどんなものを想像されますか。射水、水は水かなと思いますけど、射って何でしょう。射水ではどんな漢字が使われているのかといいますと、射水の射は弓矢を射るという射っていう漢字が使われているのです。で、水は飲み水の水なんです。弓矢を射るような水っていう字が射水市には使われているのです。ちょっと下がってみましょう。高岡は高い丘っていう漢字なんです。そのままなんですね。高い丘、なぜかっていうと中国のお経っていうと我々は仏典の、 あの仏様の方のお経のような気がしてしまいますが、まあ、古い文章から取ったその古い、詩の中に、法王は高い丘にという、もうそのまま高い丘なので、高岡はそのまま高い丘という字を書いているんです。でそれをちょっとひねりまして、高陵高校とか、失礼、高陵中学とか高陵タクシーの陵の字は同じ丘なんですけども別の漢字に変えて、その別の漢字の音読みが陵なものですから高陵タクシーと言ってるんですね。で漢字の意味としては高い丘そのままなんです。でそういうふうにひねるというのがかっこよさなんですね。例えば氷見、氷見市はどうでしょう。氷見市は不思議な字を書きます。ええ、氷ですよね。そんな字はいい字なんでしょうかとかって言うと難しくなるんですが、悪口に聞こえると難しくなってしまうんですが、例えば今天原市というところにいます。雨を晴らすというふうに言ってますけど、漢字自体は雨と晴れ、今日は晴れてるねっていう晴れという字を書いています。で天原市というぐらいですから、誰かがここで雨宿りをして雨を晴らしてから歩いていったんだろうという伝説が生まれているわけですけども、天原市というけども読もうと思えば雨原市とも呼べるわけですね。で今日五島の方がいらっしゃると分かりやすいと思うんですが、東の方に魚津というところがあります。魚津は魚の津と書きます。いっぱい魚が取れそうな名前ですね、魚津。ところが魚津という魚の津と書くのは最近の話でありまして、もともとは小さい津と書いていました。小さい津がどうして魚津と読めるのかと申しますと、小さい、例えば小野さんという人がいます。小さい野原と書きます。小野さんとか野原の中でも小さいと、それから、その、今でいうところの小さい津ですね、小津と普通は読めそうですけども、なぜ小野さんの時はおと読んで、小さい津の時はおずではなくてこうと読みたいのかというと、もともと小さいという漢字を書くおという発音は和行のおですので、和行のおとあ行のおは覚えてますか。字の形は覚えていらっしゃいますか。字の形が違いますよね。和行のおあ行のお、点字だと一緒かもしれません。ひらがなではカタカナでは違う字を書くのです。なぜ違うかというと、元のひらがなやカタカナの元になった漢字が違うからなのです。なぜ漢字が違うんでしょう。発音が違うからです。あいうえおのおは母音のおだけですけど、和行はW がつきますから、わーウィーウーエーウォなわけですね、もともとは。そのまま発音してみましょう。ウォズなんです。つ つまり小さい「つ」と書いたら江戸時代までの発音は「ウォーズ」なんです。それを魚に変えた。だから私たちは「ウォーズ」といえば魚の「つ」と思ってしまう。これが漢字の怖さなんです。漢字というのは象形文字ですから、その漢字を見た時に違うイメージが発生してしまうんです。これがひらがなやカタカナや点字と違うところなんです。イメージを目から受けてしまうんです。長野県に白馬高原、あるいはスキー場で有名な白馬というところがあります。白馬というのは漢字で今は白い馬と書くんです。白い馬だから白馬だなと思ってはいけないんですね。もともとそこの土地は白馬という名前だったんです。白は田んぼの白かきをする馬だから、白馬というのは田んぼで使う馬のことだったんです。で、白馬という山に雪が残るとその馬の形をしている、白かきのいつも一緒に過ごしている馬の形をしている、だから白馬と呼んでいた。その白の字がいつの間にかホワイト、白黒の白の字に変わってしまった。つまりカッコつけたんですね。いい字をつけたんです。そしたら今度は音読みされるようになって白馬に変わってしまった。で、実際にその山に現れる姿は雪の馬なわけですから白いわけですよ。全然違和感がない。だから誰もが、ああ、あれが白馬なんだ、白い馬なんだと思ってしまう。漢字というのはこういうふうにイメージを引きずるという怖さを持っているわけです。元へ戻ってみましょう。射水群、弓を射る水、どういう意味でしょう。そこでいろんな説が出てきました。今日の資料の一番最後に書いてありますから、どうぞお家へ帰ってからお読みいただければ分かるんですが、出る水という意味じゃないか。つまり水が速いというのは射水、なぜならば速いというのは弓を射る水でしょ。弓を射るという時は弓がシュッと飛んでいくんだから速いというイメージを持ってしまう。そのイメージのままに説明するから、射水というのは速い川の流れ、そんなことなんじゃないかと言い出す人が生まれるわけです。難しいですよね。漢字の持つ恐ろしさというのはこんなところにある。だから漢字というのはまじないに使われました。今でもそうですね、この辺りは浄土真宗が多いので外場というのが立ちませんが、墓のところに木の、板が立って、そこに、文字が書かれていて、一周忌とか七回忌とか、そんな時にその供養のために札を立てます。そういうところにわざわざ漢字を書くというのがまじないの一つなわけですね。話がどこまで行ったのか忘れてしまいましたが、今日の資料の上から見ていただきますと、少し整理しておきましょう。富山県の県というのは、県という文字は元々はあまたと読まれる文字であった。あまたっていうのは何かっていうと、今でいう自治会ですかね、小さな村ぐらいの意味だった。それがどうしてあまたというのかは分かりません。例えば犬はどうして犬というのか分かんないんです。なんでかっていうと昔から犬だったから。猫はどうして猫っていうのか分かんないんです。それは昔から猫だったから。新しい言葉はみんな理由が分かるんです。冷蔵庫、なぜ冷蔵庫っていうか分かるんです。それはもう作られた、その言葉が作られた時が記録が残っている時代だから。犬を犬と呼んだ時の記録がないんです。あるいはみんなが謎に思わなかった、犬は犬でいいわけだ。だからなぜ犬というのかわからない。古い言葉というのはみんな なぜそういうのかわからないというものが基本なのですね。ここも難しいところでした。先ほど私が人間は言葉を持っているから人間なんだというお話をしました。それは一方で言葉を持たないそういう人々もいるからそれを思いやっての説明でもあったんですが、じゃあなぜ人間は言葉を持ったんだろうかっていうことをちょっと考えてみてください。なぜ犬たちは話せるようにならないんだろうか。旧館長はあんなに人間の言葉を覚えるのに、オウムだって覚えるのに、でも会話を始めたりはしない。なんでなんだろうか。つまり覚えることはできる動物は他にもいるのに、なぜ私たちだけがこんなに自由に話すことができるんだろうか。それは脳の大きさとか、考えることができるのも脳の大きさとかそういう話になってしまいがちなんですけども、そうではないという研究があるんです。面白い研究をしている人が世界中にはいて、今日のニュースでエンジン、サルの人と書くエンジンたちが道具を使っていたということが分かったという記事が出ていました。サルは道具を使えるのか、人間は道具を使えるんだというのは、例えば京都大学なんかで一生懸命研究をしていることなんですよね。サルは道具を使えないんじゃないか、いやいや道具を使えるサルが人間になったんじゃないか、いろんな研究をしている人がいるんですが、そういう研究の一つに、人間は犬を飼ったから喋れるようになったという研究があるんです。人間は犬を飼ったから、犬と一緒に暮らすようになったからといった方が正確かもしれませんが、喋れるようになったんだ。どうしてかっていうとっていうところが面白いんですけどね、人類学的に言うと我々人間になった、元のエンジンではない人たち、サルではない人たちというのが2種類あって、一つの人々は動物を飼った気配がない、つまり食べ物であって一緒には生きてない。で、一方の人類たちは犬を飼っていた形跡がある。もちろん犬じゃないんです。当時の犬ですから狼なんです。狼と一緒に暮らしていたらしいという痕跡が見つかった。じゃあ狼が何を担当していたのかっていうと、吠えること、つまり警戒するということを狼が担当する。だから人間同士が吠えたりしなくなった。でも声は出せるわけです。吠えるということをやめたところから人間たちが喋る、つまりささやき声でもいいからこうそばにいる人だけに通じるようなことをするようになった。それが動物と大きく違うところなんだという研究があるんです。日本にも縄文時代、弥生時代などという言葉を聞かれていると思うんですが、9000年、1万年前から人間が住んでいた。その人たちの手紙は残っていない、ね、録音テープも残ってない、ビデオテープも残ってない。じゃあどこから記録が残っているのかっていうと、1300年前からしか記録は残っていないんです。つまりイニズという言葉は1万年前からあったのかもしれないんです。人間が喋れるようになった時からイニズという言葉はあったのかもしれないんですが、記録が残っているのは1300年前までしかいけないんです。それ以前の記録は一つもないんです。だからイニズ氏のイニズが生まれて1300年というのに根拠はないんだけども、一生懸命調べてどこまで行けるかといえば、それは1300年までしか行けないんですね。だからその1300年をお祝いしようという気持ちは理解できるということになっていくわけです。でも現実的な話として、じゃあどこに根拠があるんですかって言ったら、根拠はないっていうことになってしまうわけです。話が めんどくさいところに来ましたから、少し柔らかくしましょう。富山県に何郡が残っているか覚えてますか？今残っている郡は2つだけですね。中仁川郡と下仁川郡。中と下ということは紙があったんですね。上はなくなってしまいました。今中と下だけです。中と下があるということはもともとは一つだったということですね。仁川郡という。じゃあ消えた郡の名前は覚えていらっしゃいますか？仁川郡より高岡側に根井郡というのがありました。根井郡、その手前に射水郡があって、その手前に砺波郡があったんですね。砺波郡は東と西に分かれたり、射水郡は氷見郡というのに分かれたりしましたけれども、大きくこの富山には4つの郡しかなかったわけです。頭を整理してみてください。砺波郡の砺波って何でしょう？砺波。射水郡の射水って何でしょう？根井って何でしょう？これは漢字を知らない人の方がいいわけです。漢字に引きずられない、いいですね。新川って何でしょう？さあ、今までの人生の中でその音をどんな時に聞いてきましたか？新川、川はあの川。じゃあ新は何だ？ねい、ねい、ねって何だ？いって何だ？いみず、いみず、となみ、となみって何だろう？答えは分かっているんです。砺波さんという人がいたから砺波郡なんです。射水も射水さんという人がいたから射水郡なんです。これはどうして分かっているかというと、砺波郡でも射水郡でもものすごい力を持っていた豪族がいた、住んでいた跡が見つかっているから。そして書物に砺波の御身、射水の御身という豪族の名前が残っているから、その人たちの名前を取ったんだろうということが分かっているのです。隣の国では例えば能登さんという人が見つかっている、あるいは白衣さんという人が見つかっている。だから白衣軍だ、能登軍だということは分かっている。問題はですね、残り2つが分からないんです。根井軍、ネイって何だか分かんないんです。ネイさんっていう人に今まで会ったことありますか？砺波さんっているでしょ、知り合いに。射水さんもね、ちょっと探すといたりするんですが、砺波さんの方が多いですよね。問題はネイさんなんです。ネイが分からないんです。ニーカーはね、分かる気がするんです。どうしてかっていうと、漢字が新しい川って書くんです。だからどっかの川がくっついて、一番でかい川がドンと流れた時に、でよくそれは上岸寺川だって言われてるんですけども、その川が流れた時にその川より向こうを仁川郡と呼んだんだ、で手前を根井郡と呼んだんだというふうに言われています。本当のところは分かんないんですよ。その漢字に引きずられちゃってますからね。でも根井郡が分かんないんです。で、ネイというのはどんな字を書くかっていうと難しいですよね。ご婦人の婦という字、それに負けると書くんですね。婦人が負けると書いてネイと読むのです。これは読むはずがないんです。ただの名前でありまして、万葉集ではまみむめもの目めひって書いてあるんです。ふりがなく、だからめひぐんめひぐんと言っていたのがなまってねいぐんになってしまう。もともとはめひなんです。めひ、めひも日本語じゃないですよね。めひさん聞いたことない。じゃあそのめひは何かっていうのが まあわからないので学者はどうするかっていうと、みんなアイヌ語なんだっつって逃げちゃうんですけども、北海道に行くとほらいっぱいあるじゃないですか、のサップとか、我々の知らないような地域にラオスとか釧路もそうですよね、知らないような地名に漢字を当ててあるので、なんか分かったふりが分かった気になってしまう、ラオスとか。でも実際にはアイヌの人々の言葉であって、もともと文字がないわけですから、どんな意味かは別の、その漢字とは別のことになるわけです。ネグーはどうなのかという今話をしました。1300年前にはメヒ軍と呼ばれていた。でメヒというのがわからない、いいですね、ここまでいいですね。でここからは皆さんを騙そうとしているんですから、よく聞いていてください。メヒがわからないのに、どうしてイミズはわかった気になるのか。でしょ、それはイミズという皇族が見つかっているからと先ほど説明しました。でもその皇族はなんでイミズって言うんでしょうね。考えてみてください。メヒさんという人がいたのかもしれない、今残ってないだけで、文献に残ってないだけで、狼たちと一緒に暮らしていたメヒさんというのがいたのかもしれない。イミズは記録に豪族の名前が残ってるから、私たちはイミズさんという人の名前を取ったんだと信じられるだけで、じゃあそのイミズさんという苗字のイミズは何なのかわからないのです。皆さんも苗字をお持ちですよね。その苗字、下の名前は大体説明がつく、親がこういう理由でつけたからというようなことを聞いたりして、あるいは漢字を見たりすると、先ほども言った例で言えば昭和になったから明夫さんという名前がついたとか、大体説明がつくんですが、皆さんの名字の説明はつくでしょうか。つく人とつかない人がいるはずなのです。天皇家には名字がありません。名字を必要としていないからですね、下の名前だけで区別がつく。我々は名字を必要としているのは区別がつかなくなるから。だから小さい自治会であれば名字を呼ぶことはなくて、いろんな屋号で呼んだりしています。いいですよね。古代1300年前にイミズさんがいた、隣村にはトナミさんがいた、記録に残っています。でもそのトナミとかイミズってどのぐらい意味があるんだろうか。今日の話は、今現在は弓矢を射る水だから出水の意味なんだって考えている人がいるんだよというような話をしましたけども、もともと犬がなぜ犬というかわからないようにイミズだって、本当の理由はわからないわけですね。この話はどこへ進んでいこうとしているかというと、都波の南側に南都市というのができました。南都というのを聞いたときに、耳で聞いたときにどんなふうに思われましたか。漢字を見た人はみんな都波市の南って思ったんです。都波の都を使っていて、それに南都の南は南って書くんです。だから都波の南って南都市なんだろうと思っちゃったんです。違うんですね。都波郡の南側という意味であって、都波の南なんてそんなちっちゃい意識じゃないんだよという、そのぐらいすごい意気込みだった。本当は越南市という名前だったんですね。古市の南側、越中の南側、どうしてそれがダメになったかというと、越南という漢字を書く国があるのです。ベトナムなんですね。ベトナムは越南と中国では書くのです。だから越南市って書くとベトナムと間違えられるということでやめてしまったんです。中国があまりにすごい文化を持っていたので、その周りの 我々のような小さい国はみんな漢字を使うようになりました。その中で朝鮮半島は漢字を捨ててハングルに行ったっていうのはすごいことなんですね。それは一人の王様がいて決めたから、もうこれからはハングルで行こう。ハングル文字は標本文字です。音で表す、だから読める。つまり我々でいうとこのひらがなのようなもの、カタカナのようなものだから読める。読めるんですけど、天地もそうだと思うんですが、日本語は同じ発音の言葉もいっぱいありますよね。橋、橋、橋。イントネーションで変えて分かっているだけで、ひらがなやカタカナだけでは分からないことがたくさんあるのです。南砺市、砺波市、高岡市、氷見市、氷見市。耳にいいんですけども、その一つ一つの言葉の意味というのはあまり考えられていないような気がするのです。高岡市がかつて氷見郡の中心でありました。それが資料の2枚目からのところで、ここも帰ってから見ていただきたいのですが、高岡は氷見郡というイメージをお持ちでしょうか。これ重要なことなのです。高岡市っていうのは皆さんの中では最初から高岡市であって氷見郡じゃないような気がすると思うんですが、高岡市っていうのは明治に日本で31だけの土地が市になった時からもう市になっちゃったんですね。だから明治時代からもう高岡は市なんです。富山県は富山市と高岡市という2つとも市になったという全国でも珍しい県でありまして、例えば石川県は金沢市しか市にならなかった時に、この富山では富山市と高岡市が両方市になっている。それ以来高岡は市ですから、皆さんの中では多分氷見郡っていうイメージがないと思うんです。で、それと同じようにもうちょっとだけ時代を遡っていただきますと、氷見郡は富山藩ではないんです。加賀藩なんです。氷見郡の持ち主は加賀の前だけなんです。だから氷見市の人たちは富山藩の人たちとだいぶ文化が違うということになっている。あるいは富山の中では沖薬というのは実は富山藩の文化でありまして、加賀藩の人々にとっては沖薬の文化はもともとの文化ではない。氷見郡と砺波郡は加賀藩でした。加賀100万石と言ってますけど、80万石ぐらいは越中の国から余っているわけですね。で、それがどういう歴史になるかっていうと、今日のお手元の資料にあるようにもともと氷見郡は富山県じゃなかったっていうことになる。もともとじゃあ何県だったのかっていうと、石川じゃないんですよ。ここを間違えないでくださいね。最初は金沢県っていうんですから、金沢県、七尾県、そしてここは新川県っていう県の名前がもともと違うわけです。で、それは皆さんが明治政府になったつもりになっていただけると分かるんですが、なるべくですね、昔の大名の名前を使いたくない、そういう気持ちになって、新しい政府を作ったんですから新しい政治をさせようということで、まあいろいろ考えて、もともと加賀藩というのは金沢県という名前になった。だからこの氷見郡と砺波郡はもともと金沢県だった。それがいつの間にか分かれて、今の富山県に入ってくるわけです。ちょっと前の話なんです。明治5年ですから、正確に言うと富山県に入ったのが明治9年ですから、1876年に氷見郡はやっと富山県になったわけであって、それまではずっと加賀藩の国であった。結構知られていないと思うんですね。で、古代氷見郡を、氷見郡を知るという今日の題名ですけども、ここはまた重要で、皆 皆さん古代射水と思ったから1300年も前の話だろうと思われたと思うんですが、今日の資料を見ていただければ分かるように、わずかですね200年ちょっと前までこの射水郡は加賀藩であった。それももう古代なんであります。少し疲れてきました。話を現代に落としますよ。今日はどのぐらいの年齢の方がいるのかわからないんですが、富山大学に今非常勤で行くようになって、何が一番びっくりかっていうと、大学生は全員平成生まれですね。いいですか。平成も二十何年ですから、大学生で、まあ、留年したり浪人してれば昭和生まれが一人二人いるかなっていうぐらいで、ほぼ平成生まれなんですね。でそれはそのまま、ああそれはそうだろうと思われては困るんで、学校の先生ももう平成生まれがいるわけです。なぜならば短大出て幼稚園の先生とかいるわけですから、もうそういう人はみんな平成生まれですね。それから大学4年も早生まれだったりすると、もう平成生まれがもうすぐ、教壇に立つ日が来るわけです。で平成生まれの人と我々は何が違うんだろうかって言ったときに、これ重要なんですけど、皆さんにとっての現代はどこですか。現代、どこから現代ですか。平成生まれの人はもう平成なんですよ。現代は昭和は現代じゃないんですからね。いいですか。生まれる前なんですから。じゃあ皆さん昭和はどのあたりが現代ですか。私は戦後が現代でした。第二次大戦後というのは現代でした。いいですか。皆さんはどのぐらいから記憶がありますかなんて言うと失礼になっちゃいますから、そうじゃなくて、どのぐらいから生活が変わった、近代になったじゃないですよ、現代になったと思ってますか。それはそれぞれでしょうけど、もうすぐ平成の先生たちが生まれるんですが、我々はじゃあどこで対抗していくかっていうと、古いことを語れるっていうところで対抗するしかないのですよね。ね、いくら新しいことを言ってたって新しい連中にかなうわけないんですから、どのぐらい古いことを知ってるかっていうのは重要になってくるんですよ。そこで生活の上で何の役にも立たないんですけど、大事なこと、先祖の名前どこまで言えますか。私は自分のおじいちゃんまでしか言えません。ひいじいちゃんは見たことも、まあ、仏壇の中の写真はもうありませんでしたかね。その時代の写真はないので、じいちゃんの名前は言えますが、おばあちゃんの名前はちょっとって感じ。顔は覚えてますけども、名前までって言われると困るなって、それは一緒に住んでなかったからですね。夏休みにしか会わない人だったからということ。しかも、小学生ぐらいまでの話であって、中学生ぐらいからもう行ってないので、次に会ったのは亡くなった時ぐらいになっちゃうんです。おばあさんの名前っていうのはちょっと危ないんですが、おじいちゃんの名前は覚えている。それはおじいちゃんが変わった名前だったから、関彦太郎という、子供心に彦がついている。普通彦はね下につくんですよ、何々彦だけど、おじいちゃんは上についてる彦太郎っていうのは珍しいと思って今でも忘れないんですが、で皆さん戻ります。どこまで覚えてますか。これ大事なことなんですけど、大名家で五代前までなんですって。だから五代前まで覚えてると、これはすごいことなんです。天皇家は128代前まで行けますけど、普通の人はそんなことはないんで、5代前まで行けたらこれは相当なものだということです。で富山の人は信仰心深い、例えばその仏壇とかね、いろんな話があるでしょ。じゃあ現実にどこまで名前言えるって言った時に、例えば韓国の人たちや中国の人たちだったら系図を持ってて、ほらうちはこういう系図でってこう出せるじゃないですか。結構日本の方がいい加減なわけですよ。そうでしょ。 で皆さんの中にも古い家だという方はいらっしゃると思うんですが、本当にちゃんとどこまでこう系図がありますって言った時には怪しくなると思うんです。でこれこそがですね、実は新しい人に対して、示す重要なことではないかと僕は思っています。でどうしてかっていうと、新しい人ほどですね、またルーツを尋ねたりするのですね。それで自分の名字はこういう意味があるんだよとか、あるいは自分の字はもともとこういう字なんだよっていうようなことをちゃんと知っておくということも重要だというようなことを、今日の話を聞いて思われないと思うんですが、そういうことが重要なんだということをぜひ頭の隅に置いといてほしいんですね。で今日の話は古代水軍を知ると言って全然知ることができませんでした。ですか？皆さん自分で帰って調べられたら調べてくださいっていう話なんです。で自分が興味があったところを調べようと思っていただけたら今日はそれで成功なんです。でどうやって調べるかっていうのはまた別の話でありまして、例えば今もう中央図書館に行くとそういうのにちゃんと対応してくれる係の人がいたりするわけですよ。とてもいい時代になってるわけです。だからそれを活用しない手はないんですよね。でも今までの私たちの生活のままで生きてるから、ああこんな便利なことがあるんだということを知らないことの方が多いということにもなっていくわけです。2013年に射水市が生誕1300年祭を迎える、それをただふんと思うんじゃなくて何が理由なんだろうか、そんなことも少し考えるようになっていただければと思うんですね。それから大切なことがいっぱいありますけども、今日皆様に伝えておくもう一つのことはですね、結構日本人っていい加減だということですね。で例えば天皇家に全部記録が残っているのかっていうと残っていないのですよ。例えば日本書紀っていうのは日本の歴史を書いた政府が作ったものなんですが、この原本が残ってない、平安時代に移されたものすら残っていない。先ほど古事記の話をしました。古事記というのは古いことを書いた記録という文字を書きます。古事記、古事記の古は古い、古事記の字はこと、事実、事件の字、古事記の記は記録の記と書きます。古事記だから音読みすると古事記なわけで、日本語で読むときは古事の文と読んだり、かっこいい読み方をしたりすることもあるんですが、その古事記は一番古い写本が室町時代のものしかないのです。室町時代っていうのは今の私たちにとっては過去ですけども、ついこの前なんですね。ついこの前っていうのはどういうことかっていうと、信長が生まれるちょっと前ぐらいということになります。織田信長が生まれるちょっと前、織田信長が生まれて頑張ったから日本が平和になった、そんなふうにも言える。そうすると日本が平和になってからあまり時間が経っていないわけですね。江戸時代が350年ぐらいでしょうか、それが終わって今何年ぐらい経つんでしょうか。西暦でいうとすごい簡単なんですが、我々は1300年の歴史を持つ言語を使っているからちょっと難しいんです。その江戸時代の学者が面白いことを考えました。日本には中国の文化が入りすぎている、その中国の文化を全部排除したら本当の日本の文化が分かるんだ、つまり漢字を使う以前の世界に戻さないと日本の本当は分からないんだというふうに考えた江戸の学者がいました。その人は何を実験しようとしたかというと、生まれたての子供を無人島に置いてきたらいいんじゃないかと考えたんです。そうすると 古代日本語を話すようになるんじゃないか。今の私たちは言葉というのは周りに人がいるから、その人の言葉を聞いて覚えるのだということを知っています。江戸時代の人々は自然に、人間は自然に話せるようになるんだって考えていたわけです。だから無人島に置いてくれば周りに人がいないんだから、最初に発する言葉は古代日本人の言葉だって考えたわけです。まあ、それを実験しなかっただけ偉いんですけどいや、実験してたらおもちですよね。でもこれが大切なんです。私たちは言葉を持っている、いいですね、考えることができる。これを伝えないでどうするのか。周りにいる若い人たちに、いや若い人は聞く耳なんか持たないんです、持たないんだけど時々聞いてくれる若者もいますから、そういう人たちに伝えていく。じゃあ何が伝えられるのかなんて考えてください。皆さんの毎日の生活、こういうとこは大変なんだよ、そういうことを伝えることだって重要なわけです。なぜならば普通に暮らしている人にとってみると苦労というのはなかなかわからないわけですね。で、今日私が皆さんに伝えた私の苦労というのは何かっていうと、古代を研究するっていうのはこんなに意味がなく無駄なことなんだということをお伝えしています。犬はなぜ犬というのかわからないんですよ。わからない。猫はなぜ猫というのかわからないんですよ。調べたってわからない。いつかどんなに調べたってわからないんです。それに比べたらですね、今現在のなぜ剣というんだろうか、なぜこんな漢字を使うんだろうかっていうのは簡単に調べられることなんです。だからぜひ普段の生活の中でも興味を持った、疑問に思った、そんなことがあったら調べてみてください。とても調べやすい時代が来ております。普段調べるということをしてない方こそちょっとやってみてください。こんなに綺麗に世の中になってるんだというふうに分かると思うんですね。例えばですよ、ツバメ、わかんないでしょ。ツバメ、スズメ、わかんないでしょ。でも両方目なんです。ツバメ、スズメ、目で終わってるんです。だからきっとなんか関係があるはずなんです。ところがホトトギス、ウグイス、これは巣なんです。なんで巣なのか、なんで目なのか。キツツキ、他に木のつくそんなのあったかな。昔はね、調べようがなかったんです。今便利な時代になって逆引き広辞苑というのがありまして、後ろから引けるんです。だからツバメの目から引けるんです。その逆引き広辞苑の目を開けば、目の名前のつく鳥がずっと並んですぐ調べられるんです。つまり自分が調べたいものはどんなものを見たらいいのかという知識さえ持ってれば、いろんなことが調べられる時代になったんだということなんです。今逆引き広辞苑ではーと言ってくださった方、この方にこそ知ってほしいのは、今広辞苑なんていうのはパソコンでですね、さっと引けるようになっている。で、そのさっと引けるということが重要なんじゃなくって、説明の中の文章からも引けるんです。私たちの辞典というのは頭の文字しか引けませんでした。知りたい言葉しか引けなかった。今はこういう言葉はどんなところの説明に使われているんだいっていうことも調べられるような時代になってきているんです。いやいや、普段の生活には全く必要のないことなんですよ。これが調べられたからといって今夜の夕飯が美味しくなるわけではないんです。ですね。でも調べてみようという気を起こしてみてください。いろんな手段が今はあるのです。 若い平成生まれの子供たちはそういう手段を知っているのに、彼らは忙しくて調べたりしません。すぐ人のを真似して終わりなんです。昭和生まれや中には大正生まれの方がいらっしゃるのかもしれませんが、そういう人間こそいっぱい調べるということをやっていきましょう、行くべきだということであります。で、もう時間なんです。今日は何の話をしたのかというと、すごいでしょ、今日何にも残ってないでしょ、頭の中に。それが私のいつもの話ですからね。今日は何のためにここへ来たのかと言いますと、高岡市万葉歴史館を PR するために来ました。どこで PR するのかというと、ここではありません。今度高岡市万葉歴史館に足を運ばれるときは受付で、席というのに案内をお願いしたいと一言言ってください。私が、皆様の興味のあるところだけを説明して差し上げますので、当然無料で、説明いたしますので、今日の話、取り留めない話でしたけども、どこかに面白いなと思う部分があったらですね、今度万葉歴史館にいらっしゃるときは受付で私を呼び出してください。喜んで説明して差し上げます。ただしいつもいるわけではありませんので、いたらラッキーと思って頼んでくださいということです。長々となりましたが、ちょうど時間となりました。どうもありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。せっかくの機会でございますので、少し、参加の皆さんから、ご質問を受けたいと
思います。はい、お願いします。
はい、どうぞ。
ダメ。皆さんのために言わさせてください。
はい、
私たちは小学校の頃からひらがなとかカタカナとか漢字を習ってきたが、すみません、私たちは小学校に入ってからまずひらがな、カタカナ、漢字というものを並んできたんですが、高学年になってからか中学校ぐらいになってからか、ひらがなとかカタカナは表音文字、漢字は表意文字と習ってったような気がするんですが、今日関先生の話ではどうも漢字というのは意味あるのかないのかわからないので、その漢字に意味を持たせるようになったのはいつ頃からか、例えば万葉の時代から漢字にはもう意味があったのかとか、いつから持たせたのかということ一つと、それと関先生はあえて表意文字と言われずに象形文字と言われたのも、それも何か理由があるでしょうか。以上、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日最初にですね、原稿を書いてそれがポシャったという話をしました。原稿の方にはそこがちゃんと書いてあったのです。それは面白くないと言って今日は話をしなかったんですが、例えばですが、どこで失明されたのか、あるいは見えるのかによって違うんですけど、月という漢字がもともとその天空にある月の形をしているんだっていう説明を私たちは小さい頃から受けるんですね。月の形をして月という漢字ができたんだって説明を受けるんですけども、じゃあ太陽はどうなんだっていうと、太陽の形をしていないんです。一生懸命説明をしようという努力はあるんだけども、太陽の形はしていないんですね。で、象形である形をかたどってある漢字というのもあるけども、そうでない漢字もある。だからそれを面倒くさいので表意、意味を表している文字というふうに言っているだけで、表意文字の中に象形文字が入っている、象形文字の中に表意文字が入っていると思っていただけると、多分説明が大きく異ならないと思います。つまり学校ではそうですね、嘘がないように教えます。今日の私の話は嘘があってもいいと思って言ってる話、だいぶ違うんですよ、すごい違うんですね。だから学校では なぜ犬は犬というかという説明はしない、嘘になってしまうですよ。それからそんなところに疑問を持たせないというのが学校教育、ね、調べても分かんないんだから。だから学校で調べさせることっていうのは、だいたい先生が答えが見えているようなことしかやらせてもらえないわけですね。でも我々は大人なんだから、もうそんなところから離れて、最後は、あ、これはね、こう付け加えないといけないですね。大学で出会ったそのすごい先生、学者っていうのはどういう人がすごい学者だったかっていうと、1年間の授業をやった最後に、というわけで分かりませんでしたで終わった先生だその代わりその先生が調べたこと以外にはこの世に一つも残っていない、調べ残しがあって、で全てのことを調べたけど分かんなかったよっていう授業だったんです。それでその先生が言ったのが、僕の研究は空前、僕より前にやった人はね、でも絶望とは言わないよ、これからの若者は僕を超えるかもしれない、だから絶望とは言わないけど空前だよと言った。すげえなと思いましたね、本当に。でそれを一生懸命やってるのがすごいと思いましたね。あ、全然安田さんと違う話になっちゃいましたけど、
で意味があるのはいつからか、え、意味を持たせたのはいつ頃からかというのは、
それはね、あの我々が悪い癖を持った、つまり大友のやかもちの時代からだと思いますね。つまり監視に、今日あの話をしなかった大事なことの一つは、子供の子の話をしましたね。女の子に子供の子がついてる、天皇の奥さんは全員子がついてるんですよ、知ってますか。今の天皇様は美智子、次の天皇様の奥様は政子、必ず子がついてる。これどこまで遡れるかというと、嵯峨天皇という平安時代の天皇まで遡れるんだ。そこから一度も抜けたことがないんです、子供の子。このぐらい伝統を持ってるんです。ただ言われないだけで、みんなが触れないだけで。その嵯峨天皇はなぜ嵯峨天皇というかというと、中国の嵯峨山という山が好きで、最後死んだらその山に葬ってほしいっていうぐらい中国が好きだった天皇がいるんです。でその方の時代に全ての日本の制度がですね、中国に変わっていく。例えば何かというと、発音が全部中国の読みに変わる。だからあまり我々は触れられることがないんですけども、我々の天皇の中にはもう完全に中国化していた人もいるということですね。だからそれ以降の文化、我々の文化はそれ以降ですから、先ほどからご質問があったように、どこから漢字を意味を持たせたんですかって言ったら、そこから後というのは間違いないです。問題はそこから先へ遡って調べたときに、大きな障害が一つあって、なかなか越えられないんですけども、ただ万葉集の中を見ていくと、大友のやかもちなんかは間違いなく漢字に意味を持たせたいというのが分かるということで、ご質問の答えになっているでしょうか。
分かりました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではまだ、はい、どうぞ。
はい、私、ね、最近疑問のことあるんですけども、戦後東洋漢字に、まあ、されたわけなんですね。それで、まあ、ほとんど東洋漢字が、まあ新聞なんかでほとんど使われているんですけども、例えば、私これが、まあ、年度で、第9条なんとかで書もたんですけども、第9条の第1条なんかでも、今の東洋漢字の字ですると、なんか、非常に、まあ、簡単すぎるというか、まあ、例えば前の第1条は竹がものがついてるんですけども、今のその東洋漢字は竹がものがついてるなんですから、竹がものついてると、なんかこう一つ一つこう過去が、過去があって現在で未来と続いていくなという、そういう一つの竹のことを思い出しても、まあ 一つの考えられるんですけども、そういったその東洋患者がその竹が漏れ抜いたりいろんなものを抜かれているので、こういったことについてこの漢字の意味がすごく崩れていったというか、なんかそんな感じがするんで、その辺は先生はどういうふうに思われるか、その辺ちょっとお聞きしたいんですけども。
失礼ですけども、何年頃の生まれなんでしょうか。
私は
あの
昭和12年です。
今日ここにいらっしゃる方が年齢差がだいぶあると思うんですけども、第二次大戦で日本が負けた時に GHQ がなぜ日本が負けたのかっていう研究を始める。すごいですよね。こういうのは日本にないところなんですが、なぜ日本は負けたのか、こんなに知能も高いし、そういう国民がなぜ戦争を始めて負けたのかって言った時に、最初に考えたのが漢字を使ってるからだっていうことなんですね。でこれ結構忘れられちゃってるんですけど、ここが重要なことで、漢字を使ってるからお前らは負けたんだという意識を持ってるから東洋漢字ができたんです。1200字ぐらいしか使っちゃいけないという規制が始まるわけです。これ今でも生きてるわけです。東洋という名前が常用に変わりましたけども、なぜ我々はたくさんの漢字を使わなくなったのかっていうのは、そもそも戦争に負けたからというところがスタートなんです。でもそんなことをみんな気にしてないわけです。そうでしょ。気にしてないくせに渡辺さんがうちの戸籍はこういう字だからこっちに変えてくれとかって言い出すわけです。でそれを中国では簡単に、一党支配ですから、もう今日からこの字以外は使ってはいけないよって言って、もうそれ以外使わないというふうになっている。じゃあその我々日本人は常用漢字を使いながら自分の戸籍だったりすると一生懸命漢字を守ろうとするというところの意識、これが今の質問にそのまま当てはまるんですね。どういうことかっていうと、悪口で言えば漢字なんかそもそも中国大陸の文化なんだからどうでもいいじゃないか、どんな字に省略してもいいじゃないか、これが悪口になるわけです。そうでしょ。中国大陸の文化なんだから。だけどいい意味で言うと1300年間使っているという伝統を持っているわけです。アメリカなんか200何年しか伝統ないんですからね。開国してまだアメリカという国ができて230年行ってなかったこと、それしかないわけです。それに対して日本は1300年の伝統を持っているわけですから、そもそも平成を使うのは当たり前なんだ、縦書きは当たり前なんだ、漢字だって元々の字を使うべきなんだ、こういう考え方も生まれるわけです。で、どっちがいいではないんですね。我々自身がどう思うかなんです。一つの例を、時間があれですけど、一つの例を、今日お話しさせていただこうと思うんですが、中学校で書道を教えていたこともあります。国語の教師として。毛筆っていうのは今世界で何カ国で使われていると思いますか。毛筆、筆でなぜ書く必要があるんでしょう。小学校では書道がありますよね。中学でもある、高校でもあったりする。大学でも教員免許を取る人はそれがあります。何のために筆で書けるようにならなくてはいけないのか。ある中学校で教えてた時にはみんながこんなの一生使わないんだからいらないと言って真剣にやってなかった。ところがある中学校へ行ったら将来偉い人になった時に必要なんだ。確かにそうなんですよ。大臣たちはみんな署名が筆だったりするんですよ。首相になったりするとすごい子供がいるなと思ったんですが、それがでも文化伝統っていうことだと思うんですね。よし悪し両方あるのです。問題は皆さんの中でそれがどうなんですか。 ということになっていくと思うんです。今のご質問の方に質問返しになってしまいますけど、砺波市の砺っていうのは嘘字を書いているのです。昔の字を書いていません。で、どこが嘘字かっていうと、砺波の砺の字には一万円札の万の字が入っているのですが、一万円札の万の字は昔の難しい字と簡単に省略した字と2種類あります。今の砺波市の砺はその省略した方の万の字を使っていますが、そんな漢字は世の中に存在しません。嘘字なんです。さあ、そこで元へ戻りますが、1万円の万の字の靴下字はもともとサソリという意味であって、1万円の万の難しい字の意味を持っていないんです。じゃあなぜ使ったのかというと、同じ発音だから簡単な字を使ったんです。でもそれを1300年も使っていると、我々は省略した万の字が本当の字のような気がしてくるということになっているわけですね。答えにはなってませんが、省略しない本物の字の方がいいに決まっているのです。でも実際に書いているときには省略して簡単な方が便利なのです。だから私も、関という字はとても古い字は難しいのですが、括弧をつけるとき、つまり実印を作るときとか、括弧をつけて書くとき以外には書くことはありません。しかも門構えは今の中国ではもっと省略した形がありまして、その形で書いた方がとても早く書けるわけですね。だからそんなことを言うと、文化と伝統と自分の便利さは違うというところで、理解しておいていただければと思うんです。いかがでしょう。はい、
もうちょっとお願いします。
はい、非常に合畜のあるお話になりました。それ以外にどうしてもという人はおられますでしょうか。
いませんね。
はい、
もう一つ聞きたいもんね。どうぞ。
はい、その万葉集に書かれている先生は、もちろん親戚宗でっていうか、その親戚というか、その書かれた文を多分見られたと思うんですけども、その字はひらがなか、それとも片仮名が多かったんですか。親鸞聖人の親戚なんか見ると片仮名がすごく多いんですけども、その当時はひらがなが多かったのか片仮名が多かったのか、そこにちょっと聞いていただければありがたいです。
はい、ありがとうございます。今のは完全な誤解だというのはよくわかりますでしょうか。どこが誤解かと言いますと、ひらがなは女性の文字、カタカナは男性の文字というふうに説明をされることが多いのです。どういうことか、簡単なんです。あというひらがな、見たことがありますか。あというひらがなは、今は一つしかないんです。いいですか。今は一つしかないんです。第二次大戦より前にはいっぱいあというひらがながありました。変体仮名と呼んでました。例えば皆さんの、もうちょっと年、あるいは同じぐらいで、名前にひらがなを使われているのに漢字を崩したようなひらがなを使われている人がいたというのを記憶されている方もいらっしゃると思うんですが、それは今現在は許されていないひらがなであって、もともとは変体、変体というのは変わった体と書きます。変わった形という意味です。そういう型がいっぱいあった。同じようにカタカナも、今私たちが許されているカタカナは一つしかありませんが、第二次大戦前までにはいろんなカタカナがありましたですね。国家統制で今は一つに決まっているのです。で、そのカタカナもひらがなも漢字から生まれました。ここまではよく説明されていることなんですが、重要なのはそこから一歩先で、 じゃあカタカナは書かれたことのある人は分かると思うんですが、大体角張っているものなんですよ。ひらがなっていうのはこう柔らかな、つまりどこが違うかっていうと、ひらがなは漢字を崩したもの、ね、草書のように崩したもの、続けて書いたもの、それに対してカタカナは漢字の一部分だけを書いたもの、つまり記号なんです。例えばがね、難しいんですけど、ホっていうカタカナ、ホっていうカタカナはホという漢字、保つ保険タイプのホの字ですが、その人弁を取っ払って、上の口を取っ払って、下のとこだけを記号として書いたものです。例えばアというカタカナは、安倍さんのは安倍さんだっていっぱいありますよ、いろんな字がありますよ、その中の一部分を使って書いたもの。なんで省略して書くかというと、ここが大切です。漢字を全部書いている時間がもったいないから、一部分だけ書いたんです。じゃあそれは誰か、お坊さん、お経を読むときに、お経のふりがなをひらがなで書いていたら時間がかかるんです。だからちょいちょいちょいちょいとカタカナでふりがなを振っていく、それがそのままお坊さんの文化ですから、男の文化になって、男の文化のままいきますから、法律の条文が全て漢字とカタカナなんですね。だから日本では、例えば陸軍の兵隊さんが持ってた手帳などに記されたものが今見つかると、みんな漢字とカタカナだったりする。そういう時代を我々は持っているわけです。そういう文化を持っていた、そんな時代を我々は持っているわけです。その上に成り立って戦後、小学校の1年生の教科書が変わりましたね。ひらがなをまず覚えるようになった。昭和13年生まれの方からは小学校でひらがなで覚える、小学校上がる前に一生懸命カタカナで覚えてた子どもたちが、小学1年になったらひらがなから始まって使えなかったという話がある。それが戦後なぜ変わるのかっていうことが、全て第二次大戦で負けたから、全てそこに行ってしまうところはまた不幸なんですけど、ね、例えば本当にあの戦後、文化人が日本語をフランス語にしようっていう運動を始めたんです。で、我々の言葉はもしかすると今フランス語だったかもしれないっていう、信じられませんでしょう。でもね、負けたショックってそのぐらいあった。で、皆さんも負けた時に20歳ぐらいだったかって思ってみてください。多分小さかったから、ああ負けたんだだと思うんですけど、負けた時のショックっていうのがすごかったんだろうなと思いますね。まあどうでもいい話になってしまいました。男はカタカナなんです、女性はひらがなということです。
はい、ありがとうございました。あのカタカナからひらがなまで、もういろんな話が本当は来るわけですが、時間がありませんので、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。